私の乗った飛行機は真夜中にインドのチェンナイに着陸しました。私は飛行機を降り、完全に一人になったような奇妙な感覚に襲われ、生まれて初めて孤児になったような気分になりました。慣れ親しんだ生活から離れ、まるで別世界に来たような感覚になったのです。入国審査で延々と続く列の中に立っていると、私は間違った選択をしたのではないかと思ってしまいました。周りの人たちはこの後すぐ五つ星ホテルや仕事の打ち合わせに向かうだろうが、自分は違う。パスポートにスタンプが押され、エスカレーターで降りて荷物を待ち、冷房の効いた空港を出ると息苦しいほどの暑さを感じました。その日の夜、私は夜行列車に乗り、それから8ヶ月間仮住まいとなる児童養護施設に向かいました。家族から離れ、神様のための生活を送るのに最もふさわしい場所が児童養護施設であることは間違いありません。児童養護施設での経験が終わり、多くの人に随分変わったねと言われましたが、私の心は複雑でした。人生が一変するような経験ができると期待していたのですが、私にとって児童養護施設での経験はそこまでの経験とはなっていなかったのです。私は神様に、なぜ驚くほどの変化を感じなかったのかと尋ねました。すると神様は静かに答えてくださいました。自分の人生を変えるために来たのか、それとも他の人の人生を変えるために来たのか、私のことをよく知っている神様の答えには参りました。私はすぐにこの経験全体を自分中心の視点から見ていたことに気がつきました。自己中心的な考えに終止符を打つ決心をした私は、自分中心の願いをゴミ箱に捨て、インドで出会った子供たちのことを思い出すことにしました。あの宣教の旅は、神様が私たち全員を養子にしてくださったのだから、私たちは一人として孤児ではないのだと教えてくれました。私はあなた方をみなしごにはしておかない、あなた方のところに戻ってくる。私たちは主の家族の一員として、希望と救いという福音を述べ伝える使命に招かれているのです。彼がインドの児童養護施設へと導かれたのは、アドベンチストボランティアサービスを通してです。アドベンチストボランティアサービスは、18歳から80歳までの教会員ボランティアによる宣教奉仕を推進しています。彼らは牧師、教師、医療専門技術者、コンピューター技術者、児童養護施設の職員などとして奉仕することが可能です。私たちが心からお返しする統合約束献金を通して、世界中に400以上存在する宣教師たちの働きを支えています。10分の1と献金をお返しする今、自分の願いは最後にし、神様を第一にすることができますように。